でも起こりうる日常生活につきものの災難の一つ。というくらいに常態化していた。なお、現代の先進国でも、少なくとも成人になるまで注水は保有していた方がいいことが分かっている。再発性の消化管感染症や免疫機能障害、血液のがん、一部の自己免疫疾患、さらには心臓発作まで予防してくれるからだ。注水が微生物の隠れ家であることが何らかの形で役に立っているのだろう。注水は無駄な器官ではなかったという発見は、もっと重要なことを教えてくれる。私たちの体にとって微生物はなくてはならない存在だという事実だ。微生物は単にヒッチハイクをしているのではない。微生物は人の腸のために尽くし、人の腸は微生物のために尽くす、というように互いに進化してきた。それでは具体的に、どんな微生物がいて、どんな働きをしているのだろうか。腸内細菌がちょっとしたサービスをしてくれていることは数十年前から分かっていた。必須ビタミンを合成する。頑丈な植物繊維を分解する。などがそうだ。しかし、人細胞と共生菌がどのくらい相互作用しているかが分かるようになったのは、1990年代後半に分子生物学の手法が使えるようになってからだ。微生物。学者は人とマイクロバイオータの興味深い関係を次々と発見していった。新しい遺伝子解析技術は、どんな微生物がいるのかを明らかにし、その微生物を系統樹に落とし込むことを可能にした。生物の分類群は、ドメイン、階、門、綱、目、科、職、種、株という順に枝分かれしていく。大きな枝から小さな枝になるほど、生物の近縁度は増す。人を例にとって、小さな枝から大きな枝に向かって系統。いつきを見てみよう。人、人食サピエンス種。覇王型類人猿人か。で、それに猿などを合わせたものが霊長類。猿目。だ。霊長類は、母乳で育ち体毛を生やす哺乳類。哺乳綱。で、脊髄を持つ動物群脊索動物門。で、そこに脊髄のない動物例えばイカなど。を加えた動物全般が動物界。そして最後に真核生物ドメインとなる。最近その他の微生物ウイルスを除く。は、真核生物ドメイン内の動物界とは別の枝か。あるいは別のドメイン。古細菌ドメイン。新生細菌ドメイン。に属している。塩基配列の解析をすると、微生物種の特定と、それが系統樹のどこに位置するかの特定が可能になる。この作業において、16S リボソーム RNA と呼ばれる塩基配列の領域は大変有用で、バーコードのような役割を果たす。ある細菌の全ゲノムを配列決定しなくても、この領域を調べるだけで素早く、ID 確認ができるのだ。2つの微生物種間で 16S リボソーム RNA の塩基配列が似ていれば、この2つの種は近縁。つまり、系統樹の同じ枝または小枝に属していることになる。とはいえ塩基配列の解析だけで共生微生物の謎が解けるわけではない。特に微生物が何をしているのかを調べるには、マウス実験に頼るしかない。ここで役に立つのが無菌マウス。である。初代無菌マウスは母マウスから帝王切開で取り出され、隔離飼育期で育てられた。有益な微生物とも有害な微生物とも接触しないように、するためだ。以来、隔離状態にある無菌マウスから無菌マウスが生まれるというように、微生物と接触することのない系統のマウスが世代をつないでいる。無菌マウスに与える食料と敷きわらも、放射線で殺菌消毒され、汚染を防ぐ無菌容器に入れて届けられる。大きなシャボン玉のような隔離飼育機同士で無菌マウスを移し替えるのは、真空装置と抗菌薬を使っての大仕事だ。この無菌マウスと、共生微生物を抱えている通常マウスとで比較実験をすれば、マイクロバイオータの有無がもたらす影響を的確に知ることができる。無菌マウスの体内に、単一種または複数種の細菌を群生させ、それぞれの菌種がマウスの体にどんな影響を与えるのか観察することもできる。こうした一連のノトバイオート、マウス、研究から、微生物が人に対しても同様な働きをしているはずだという感触が得られている。もちろん、マウスと人では違いがあるので、時にはマウスにおける実験結果が人のそれと大きく異なることもある。それでも無菌マウスは有益な研究ツールであり、これまでもいくつかのローな発見に貢献してきた。無菌、 マウスがいなければ、医学の発展速度は100万分の初めにも落ちただろう。無菌マウスを活用した科学者にジェフリー・ゴードンがいる。彼はマイクロバイオーム研究の第一人者で、アメリカのミズーリ州セントルイスにあるワシントン大学の教授だ。ゴードンは、健康体を維持するのにマイクロバイオータが欠かせないことを無菌マウスを使った実験で発見した。彼は通常マウスと無菌マウスの腸内を細菌のいるマウスの腸壁の細胞が、微生物の発する命令に従って微生物の餌となる分子を放出し、微生物が群落を作るのを手伝っていることを見出した。マイクロバイオータの存在は、腸内の化学的な環境を変えるだけでなく、腸の形態まで変える。微生物がいる腸壁では指状突起が長く伸び、食物からエネルギーを得るのに、必要な表面積を増やしている。微生物がいない腸壁の表面積は小さいため、無菌マウスは同じエネルギーを得るのに食物を 30% 多く摂取しなければならない。微生物が私たちの体から利益を得ているように、私たちも微生物から利益を得ている。私たちは単に寛容なだけでなく、積極的に微生物を受け入れている。塩基配列の解析技術と無菌マウスの研究という両面から得られた知見は、科学に革命を起こしつつある。アメリカの国立衛生研究所が運営しているヒトマイクロバイオーム、プロジェクト、並びに世界中の研究機関が、私たちの健康と幸せは微生物次第であることを次々と明らかにしている。28、人体は微生物生態系に満ちている。人体には、内側にも外側にも多様な生息地がある。地球上のあらゆる生態系で動植物の様々な種が共存しているのと同様、人体にも多様な種が共存する微生物生態系が存在する。人体は、突き詰めれば一本のチューブのようなものだ。食べ物はチューブの一方の端から入ってもう一方の端から出ていく。私たちは皮膚を外側の面だと思っているが、チューブの内壁もまた外界に接した外側の面だ。皮膚細胞が天候や有害物質侵入を試みる微生物から私たちを守っているように、人体を貫く消化管の細胞も私たちを守っている。私たちにとって真の内部は、皮膚と消化管に挟まれた組織や器官、筋肉や骨の部分だ。皮膚だけでなく複雑に曲がりくねって折りたたまれた消化管の内壁も人の表面だ。肺や膣、尿路も体表、つまり外側に面する部位となる。こうした体表は、外部にあろうと内部にあろうとすべて微生物の居住地になりうる有立地条件は様々だ。栄養が豊富な腸管には、都市のように密集した共同体が築かれる。肺のような郊外や胃のような有毒地区では住民はまばらだ。ヒトマイクロバイオームプロジェクトはボランティア数百名を頼り、内外の体表18カ所から微生物をサンプリングして、それぞれの場所における共同体の特徴を把握することにした。ヒトマイクロバイオームプロジェクトの最初の5年間は、新種の発見が相次いだ黄金時代の再来を思わせた。18世紀から19世紀にかけて探検家を兼ねた生物学者たちが多くの鳥類と哺乳類を発見し、命名し、ホルムアルデヒド塗装をした木製キャビネットを勢いよく埋めていったように、分子生物学者たちは人体が新種と新株の宝庫であることを見出した。研究に参加したボランティアの1名か2名にしか存在しない菌種がたくさん見つかった。同じ微生物。意識を全員が保持していないのはもちろんのこと。全員が保持している菌種もごくわずかしかなかった。各人が抱える微生物共同体の中身は、指紋のように各人で違っていた。とはいえ、それは細かく見れば違うというだけの話で、大雑把に見れば私たちは皆似たような微生物の宿主となっている。あなたの腸に住む細菌は、あなたの指関節に住む細菌とは違っていても、隣の席にいる別人の腸内細菌とほぼ同じだ。また、微生物共同体の繊維が多少違ったとしても、やっていることはほぼ同じだ。あなたの腸で A という細菌が果たしている機能を、あなたの親友の腸では同じ細菌グループの B という細菌が果たしている。前腕の涼しく乾燥した皮膚、股の下の暖かく湿った密林、酸素が少なく強酸性の胃など、人体各所はその環境を利用するよ。生かした微生物の生息地となっている。それぞれの生息地の中にはさらに小さなニッチがいくつもあり、固有の微生物集団が住み着いている。 表面積を合計すると2平方メートルほどになる皮膚には、アメリカの全地表と匹敵するほど多様な生態系が極小サイズで展開している。顔や背中など皮脂が多い皮膚にいる微生物と、乾燥した皮膚にいる微生物は違う。パナマの熱帯雨林にいる生物がグランドキャニオンの岩石にいる生物と違うのと同じである。顔や背中では、毛穴から出る油を餌にするプロピオニバクテリウム食の細菌が占い、よりどころしているが、肘や前腕では、もう少し多様なグループの微生物が共生している。へそ、脇の下、股の下など湿気の多い場所は、高い湿度を好み、汗に含まれる窒素を餌とするコリネバクテリウム食とブドウ球菌食の細菌の住み所となっている。微生物が作る第二の皮膚は、本来の皮膚細胞による防御を強化して人体内部を二重に守る。悪い細菌が外からやってきても、常駐している微生物が障壁となる。それでも侵入してきたら、化学兵器で反撃する。いかにも外敵の侵入に弱そうな口内の軟組織でさえ、空気や食べ物に混ざれてやってくる密航者の入植をきちんと食い止める。ヒトマイクロバイオームプロジェクトでは、ボランティアの口の中からサンプリングするのに、一箇所ではなく少しずつ違う9箇所から採取した。その9箇所では見るからに違う共同体が築かれていた。見つかった菌種数はおよそ800。そのほとんどが連鎖球菌食の菌種で、それ以外のグループの菌種は少数だった。連鎖球菌と、聞くとギョッとする人は多いだろう。連鎖球菌の仲間には咽頭炎や壊性筋膜炎を引き起こす厄介な細菌がいるからだ。だが、それ以外の細菌は概ね私たちの味方で、守りの弱そうな入り口から侵入しようとやってくる外敵を締め出してくれている。口内でサンプリングした9箇所は半径数センチ以内にあり、私たちから見ればほとんど同じかもしれないが、微生物から見れば広大な平野と山岳地帯、スコットランド北部の気候と南フランスの気候というほどの違いがある。口内と鼻孔で気候がどのくらい違うか想像してみよう。一方はデコボコの土壌を覆う唾液の沼地で、もう一方は粘液と埃をつけた毛深い森である。肺に続く道の守衛所にあたる鼻孔には多種多様な細菌およそ900種が住んでいる。中でもプロピオニバクテリウム食、コリネバクテリウム食、ブドウ球菌食、モラクセラ食のホソ、菌による大きな群落がある。喉から家と下ると、口内に見られたような種の多様性は一気に減る。共産性の胃は食べ物と一緒に入ってきた微生物の多くを殺す。胃に住んでいることが知られている唯一の菌種はヘリコバクターピロリ菌だ。ピロリ菌は、この菌を保有していることで利益を得る場合もあれば不利益を被る場合もあることで有名だ。以下、ラサキの消化管に入ると、微生物の数と種類は再び増える。胃から小腸に移動した食べ物は、私たち自身が産生している酵素によって急速に分解され、血液中に吸収される。小腸で微生物は数を増やす。微生物の個体数は、全長7メートルの小腸の出発点では2。リリットルあたりおよそ1万個だが、終点つまり大腸の出発点で、は1ミリリットルあたり1000万個になる。虫垂という隠れ家のすぐ外側にあるテニスボール大の盲腸は、人体内の微生物ワールドの中核地点で多様な種がごった返すメトロポリスと測っている。ここでは少なくとも4000種にわたる数兆個の微生物が、小腸における第一段階の栄養抽出作業で半分分解された残飯を利用しようと待ち構えている。植物繊維など頑丈な残飯は、次の大腸で第二段階の栄養抽出作業を担う微生物が引き受ける。大腸の大部分を占める結腸は、胴の右側を上に上り、肋骨の下を横切り、胴の左側を下に向かう消化管で、腸壁の折り目やくぼみに1ミリリットルあたり1兆個の微生物が住んでいる。微生物はここで食物の残飯を漁ってそれをエネルギーにし、その廃棄物を結腸の壁の細胞に吸収させる。結腸細胞は腸内微生物がいないとし、なびて死滅してしまう。ヒト体細胞の大部分は血液によって運ばれてくる糖をエネルギーにしているが、結腸細胞のエネルギー源はマイクロバイオータの廃棄物だ。温暖で多湿で、ところどころで完全な無酸素状態となる結腸は、人が食べたものを微生物に分け与える場だ。その食料がやってこない時には栄養分に富んだ粘液層が微生物を生き延びさせる。腸内でも同じように数箇所からサンプリングしようとすれば、 ヒトマイクロバイオームプロジェクトの研究者はボランティアに開腹手術をしなければならなくなる。もっと現実的な方法として、研究者は糞便に見つかる微生物の DNA 解析をして腸内居住者の情報を集めている。口から入った食物のほとんどは、小、下管を通過中に人の酵素と微生物によって消化吸収され、反対側から出てくる時にはごくわずかしか残っていない。したがって、糞口の中身は食物の残骸というよりほとんどが細菌だ。生きている細菌もあれば死んでいる細菌もある。糞便の重量の 75% は細菌で、植物繊維のカスは 17% だ。あなたの腸は常時、肝臓と同じ重量に相当する 1.5 キロの細菌を抱えている。細菌の個体の寿命は数日か数週間だ。糞便から見つかる4000種の細菌が語ってくれる人体についての情報は、他の場所から得られる情報すべてを合わせたよりも多い。糞便に見つかる細菌は私たちの、ホモサピエンスとしての、社会集団としての、そしてあなた個人の、健康状態と食生活の指標となる。糞便中に圧倒的に多い細菌のグループはバクテロイデス食だが、あなたの腸内細菌はあなたが食べるものを食べているので、腸内細菌の組成比は人それぞれで異なる。しかし、腸内微生物はただの残飯あさりではない。微生物は私たちの食べ残しを利用しているが、私たちも微生物を利用している。進化で得ようとすればとてつもなく長い時間がかかる機能を、私たちは微生物にアウトソーシングする。脳の働きに不可欠などタミン B12 を作るタンパク質のための遺伝子がなくても、クレ、ブシエラがその仕事を代わりにやってくれる。腸壁を形成する遺伝子がなくても、バクテロイデスがやってくれる。進化で一から遺伝子を作るより、微生物にやらせた方がずっと安上がりで簡単だ。この先の章で順次紹介していくが、腸内に住む微生物はビタミン合成にとどまらず、もっと多くの働きをしている。ヒトマイクロバイオームプロジェクトはまず、健康状態が良好な人のマイクロバイオータを調べた。そうして評価基準を定めると、次は健康状態が良くない人のマイクロバイオータと比較し、その違いが現代病に影響しているのかどうか。影響しているとすれば原因は何であるかを追求した。追求すべき疑問は多々あった。2. キビや感染。皮膚炎は、皮膚の微生物バランスが崩れていることの表れなのか。炎症性腸疾患や消化器病になるのは腸内微生物の共同体に変化が生じたからなのか。肥満はどうか。さらには、微生物とは関係なさそうに見えるアレルギーや自己免疫疾患、心の病気なども、ダメージを受けたマイクロバイオータによるものなのだろう。歌。2000年に行われた研究者たちによる遺伝子の数当てゲームで、リー・ローエンは人の遺伝子数の少なさを正しく推測したが、彼女の推測はその先に広がる重要な発見を暗示していた。その後の研究で、人は単一の存在ではないこと。人の体に住み着いている微生物はこれまで考えられていた以上に大きな役割を果たして、いることが、次々と明らかになっている。ジェフリー・ゴードン教授はこう語る。内なる生態系を意識するようになると、自分自身を新たな日で見るようになる。私たちは微生物ワールドと切っても切れない関係にある。生まれて間もない頃の家族や環境との関わりが現在の自分を形作っている。そんな風に見ることを覚えると、人の進化についてもこれまでとは違う次元で見直すことができるようになる。私たちは微生物たちに頼るように進化してきた。人体から微生物がいなくなったら、真に人の部分はわずかしか残らない。人の部分は 10% でしかない。これが意味するところを今から探っていこう。34。